Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第172回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。寒い時期に心を温めてくれるお話を今日もご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は友香さんと2人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。今日は前回から読んでいただいている原田マハさんの魔法使いの涙というお話の続きを読んでいただきますが、もし友香さんが魔法が使えるとしたら、どんなことしたいですか。
結構私いっぱいありますよ。
いっぱいあります。いっぱいある。いいですね。じゃあいっぱい教えてください。
いっぱい教え、はい、まず、はい、そうですね、一番してみたいことは、はい、動物と話をしてみたいです。
あ、いいですね、シャオちゃんとお話ししたいな。
はい、はい、あの動物園に行ってお話ししたいです、はい、いろんな動物と。
それはなかなか
何考えてるのかって思いませんか。いい
ね、動物園の動物さんだったらね、どんなこと言うのかな。
日本どうとか、
あ、日本どう、
お客さんどうとか、 いろんなことをね、いろんなね世界から来るじゃないですか。
あ、そうですよね、いろんなところからやってきてますもんね。
喋ってみたいですね。
本当ですね、うん、なんだかね、あの辛そうだったりしたら困りますもん ね、
会いたい人がね、相談乗ってあげたいですね。
なるほど、それもいいですね、うん、他にはどんなのがありますか。
他には小さい頃思ってたのは、うん、透明人間になりたいなってずっと思ってました。
ね、それ面白そうですね、うん、透明人間になって何しましょう。
小さい頃なんで好きな人の家に行ってその人のことを観察するんです。
いいですね。
家ではどんなのかなとか、うん、あと学校の先生の家に行って、はい、どんな風にね喋、ね、ってるのかなとか、お家で。
あ、いいですね、
奥さんとね。なんかそういうこと結構考えてましたね。
あ、お子さんの時からそういうことを考える。可愛い子ですね。
授業中に先生見ながら考えてましたね。
可愛いな。
聞いてないですね。
でもね、ちゃんとでもそれ覚えて いてくれる、ね、いいですね、
う
ん、じゃあもう一つ聞いてみようかな、
うん、今思うのは、はい、小さい頃の自分に会いたい、会いに行きたい、どんなことを考えてたのかなっていうのが、はい、私さんね、ちっちゃい頃の思い出ほとんどないんですよ。
でも今いっぱい覚えてましたよ。
そういうこと覚えてるんですけど、はい、自分がどんな子供だったかなって親を通して聞くので、あ、なんか違うなと思うんですよ。
あ、自分が過ごしてきた日々とお母様のご意見が違うと。
うちの母は、私はすごくおとなしくて、はい、手がかからなくて、うん、賢い子だったって言うんですよね、
はい、
絶対そんなことないなと思ってよく怒られてたんで。
なるほど、
記憶がすり替わってるんですよね。よく孫にね、お母さんのちっちゃい頃はねって言ってくれるんですけど、
今いい子ですけどね、う
ん、いやいや、そんなことないです。なので、でその時の私に会って、はい、いろいろね喋ってみたいな、
あ、話してみたいな、
ともかちゃんに会いたいなと思
って。いいですね、それもね。なんか内省っていうんですかね、自分自身に向き合うっていうことをやってみたいなって。
自分なんで、
はい、
なんかね、今気にしていることをその時の私に言ってあげて、はい、気にしなくていいよ、大丈夫大丈夫って言ってあげたいですね。
あ、いいな、なんだかちゃんと自分と向き合ってらっしゃるっていうところがいいですね。
そうですかね、
うん、はい、もう私なんかね、欲にまみれてますから、はい、私もし魔法使いになれたら絶世の美人になって。
今も美人ですよ。
もう、ありがとうございます。あの、本当にあの、
そう来たか、
もう絶世の美人になって、はい、この有名な、はい、こう社長さんとかを手玉に取るとかね、はい、そういうことをしてみたいなと思うんですが、まあ、つらつら考えてみますに、はい、あの容姿はね、大したことなくっても丈夫に産んでくれた母親に感謝 しないといけないなって、ね、思いますよね。 あんた丈夫やなって、今ま
で私も言われます、
母親に言われますし、あの同じぐらいの年のね、あの女性にも、あなた丈夫ねって言われる。
元気ですもん ね、
それが、
あの、
とにもね、あの、そんなことはね、もう全くあの機能はしてない、有能ではないんですが、あの体が丈夫で、あんまりこの健康にそんなに注意しなくても毎日生きていられることに感謝をしないといけないなと思いました。いい子ですね。でも絶世の美女になってみたいです。
見たいです、ね、
見たいです。はい、じゃあね、そんな風に、はい、あのたくさんお話をしてくれる元気印のともかさんですが、ともか、はい、さんのコーナーから今日も行きたいと思います。いつもね、とっても素敵な、はい、テーマを出してくれています、はい、ではともかの気になる一言のコーナーです。ではお願いします。
はい、寝て食べるためだけで生きているわけではない。私たちの生活には誇りと尊厳が必要です、はい、仕事はそれをあなたに与えてくれます。小野陽子。
小野陽子さん、はい、はい、
あなたにとって仕事とはどんな位置づけでしょうか。それは会社に勤めるだけではなく、家事や誰かのお世話をすることなども含みます。愚痴不平不満を言いたくなることもあるかもしれませんが、その与えられた仕事を誰よりもこなせるようにプロフェッショナルになってやるという心持ちで仕事に取り組んだ時に、お金の回り方のみならず自分の仕事への意識が大きく変わります。昔は多くの女性たちはいいお給料の人と結婚してお金持ちの専業主婦になりたいといったものです。しかし最近では女性たちも経済的自立をして自尊心と誇りを持ち、仕事に生きがいを感じている人々が多くなりました
、はい、そうですね。
時代は毎朝定時の会社出勤から自宅で行うリモートワークに変わり、 個人でスモールビジネスをする人々も増えました。仕事をすることは疲れることという時代から、好きな仕事をすることは非常に楽しいもの、生きがいを感じるものという時代になったのです。あなたの人生が彩り豊かになるような仕方で仕事に向き合ってみましょう。どんな仕事でもゲームのように楽しみ、誇りを持ってできるものなのです。
ありがとうございます、はい、もうこれもね、うん、数々の問題提起をしてくれる素晴らしいテーマでまたね、はい、持ってきてくださいましたけれども、うん、琴葉さん、これ今読んでいただいたんですが、うん、今読んでいただいたテーマで、うん、これはって思うところはどんなところですか？ね、はい、
一番最初にドキッとしたのは、はい、寝て食べるためだけで生きているわけではないその通りだなと思いません？
もうぐさぐさですね
最初からも、
はい、やられましたね、ガーンですよね、う
ん、
はい、
あと最後に、はい、どんな仕事でもゲームのように楽しむっていうこと、もうね、仕事もゲームのように楽しむんですけど、はい、私家事もゲームなんですね。
すごい
なので、はい、何時までにこれするとか、はい、もうゲーム感覚でやっつけていくんで、はい、結構楽しくやってるので、
はい、
ちょっと小野陽子さんのおっしゃってることが共感できるなと思いました。
あ、私一番これが共感できないなと思ったんで、うん、はい、今聞いて、うん、やっぱ違うなと思いました。
そうですか、そう思ってやってるんですよ、うん、
なるほど、
楽しくないじゃないですか。
でもそういうことでしょうね、小野陽子さんがおっしゃってるのは、うん、楽しもうっていうことなんでしょうね。
誇りを持つんですよ、
ね、
仕事に。
そうですね、うん、どうですか、家事もね、今、うん、ゲームのように楽しんでらっしゃるということですが、まあ、本業は、うん、プロフェッショナル
ドキ
ですよね、はい、私たち、まあ、専門職です、どちらかというと ね、どうでしょう、プロフェッショナルになってやるという心持ちで取り組んでいただいておりますでしょうか？
すいません、そこまで思っておりませんプロにプロ風に、そういうふうに、うん、なりたいなと思って、
はい、
意識はしてますね。やっぱりお客様なので、は
い、そうですね、うん、お客様がだあっての
この人大丈夫かなって思われたらダメなので、はい、
そうです
ね、そこはもう私は任せてくださいというふうには言ってますけど、はい、心の中はやっぱドキドキしてますよね。
そうです、まあ、もちろんそうですよね、はい、自分ができるって思ってもちろんやってるんですけども、これで完璧だっていうことはないですからね。
一度もないですね。反省の嵐ですよね、終わった後は
一度もないそんなことないと思いますけれどもね、は
い、
でもやっぱり私たちのような専門職だと、うん、そういう意識も大事だなということですけどね。これ本当にもう隅々まで無駄のない文章なんですけどね、はい、で昔は多くの女性はいいお給料の人と結婚してお金持ちの専業主婦になりたいって言ったものです、
うん、
これね、一回りして今この女性多いと思うんですけども、
確かに
うちの娘なんか常々これを言っておりまして
最先端ですね、
最先端でございますね、うん、なのでとっても見た目を磨いていらっしゃいます。
可愛いから、
ね、いえいえいえ、だから本当言うと私なんかは、はい、その一つ世代前なので、うん、自分自身の能力を高めて、はい、自分でお金を儲けるようになりたいなと思っていたんですね。
そうですよね、確かに
伴っていませんけどね、いやいや全く伴っていませんけれども、うん、そう思っていたんです、はい、でうちの娘は一代下ですよね自分の能力を高めることは一切なく、うん、いかにお給料の高い人と結婚するかに今邁進していらっしゃいます。
それもいいと思います私は。
あ、まだね、それも一つの生き方ですけれどもね、
男性からしたらその方が可愛いですよね、
まあね、うん、そう思われて成功するといいんですがでもまあ一回りしてきたなっていう、ね、そういうで今そういう女性多いらしいんですね、娘に限らず、はい、なのでそれもまたね一つの方法だなと思います。私もこの自分の能力を高めて自分で収入を得たいと思っていたんですが伴っておりませんのでやり直しするのであれば、はい、いいお給料の人と結婚したいなと思っております。
いやいや、十分でございます、
ありがとうございます、はいはい、そんなね、いろんな問題提起をしてくれる、うん、とっても素敵なテーマをご紹介いただきました。
ありがとうございます。
私たちプロフェッショナルを目指して
頑張ります、
邁進していきましょうね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、さあそれではもういっぱいねお話聞いたんですけども
、
はい、今日の魔法使いの涙をこれから読んでいただきますが、恒例前回のおさらいからお願いします、
はい、前回は、はい、疎外感を感じて子育てに悩む若いお母さんが、はい、
そうですね、
一人で頑張っている 切ないお話でしたよね。
そうでしたね。でもね、はい、あの子育て中のお母様であれば、うん、誰でもああそういうことあるあるっていうところのね、はい、あのとても繊細な心情を描いておりました。はい、じゃあね、今日はその続きを読んでいただきたいなと思います。はい、さあそれでは原田真帆さんの魔法使いの涙です。お願いします。
魔法使いの涙第2話、原田マハ。午前中の公園に子供たちの姿はなかった。ほっと胸をなで下ろす。しばらくぼんやりとベンチに座っていたが、里美がアリを見つけて踏みつけているのが目に入った。とっさに、やめなさいと思い切り手を引っ張ってしまった。その拍子に里美は仰向けにひっくり返った。大の字に転がって娘は大声で泣き出した。もう自分が悪いんやろ、アリさん踏んづけたりするから。抱き起こして胸に抱くと、よほど悔しかったのか、小さな拳で私の顔やら肩やら手当たり次第に殴りつけてくる。やめて佐都ちゃん、痛いよ痛い、言いながら泣けてきた。手足をバタつかせて暴れる娘を抱き止めながら、私はとおえつした。アホちゃうか私、ええ大人が子供みたいに泣いて。けれど一度泣き始めるともう止められなかった。地面にしゃがみ込んで、私と娘は呼吸を合わせて泣きに泣いた。どうしたの？お嬢ちゃんたち、何を泣いてるの？頭上で穏やかな声がした。はっとして手の甲で涙を拭う。里見を抱いたまま立ち上がると、目の前に作業服を着たおじいさんが立っていた。
あ、いえ何でもないんです。なんだか子供が泣いてるのを見てたら、こっちまでつられて泣いちゃって。
言い訳しながらまた涙がこみ上げた。見ず知らずの人に飛んだ失態を見られてしまった。それが情けなくて泣けてきた。どれ、おじちゃんがお話をしてあげよう。いいかい、魔法使いの話だ。涙なんて吹っ飛ぶよ。おじいさんは片足を少し引きずりながらひょこひょことベンチに向かった。腰を落ち着けるとこっちに向かって手招きをしている。私はようやく冷静にその人のことをじっくりと見た。薄汚れた作業服、ポケットには汚れた軍手が突っ込んである。ベンチの近くによれよれの手提げ袋、そして大きなゴミ袋と竹ぼうきが置いてある。どうやら公園の清掃の人らしい。年齢は70代くらいだろうか。貧相な感じはしないけれど、物騒な世の中だ。人の弱みにつけ込んで何をされるかわからない。私は自然と身構えた。おじいさんはポケットから四つ折りの紙を取り出した。カサカサと広げる。朗々とした声で読み始めた。公園のブランコが風に揺れている。
と君は思うかい？いやいや、そうじゃないんだ。いいことを教えてあげよう。実はね、ブランコの上には空気みたいに透き通った魔法使いランコが乗っかっているんだよ。ピタリとサトミが泣き止んだ。私はあのと何か言いかけたが、何を言おうとしていたのかすぐに忘れてしまった。そうして私とサトミは出会ったのだ。公園の魔法使いと。朝10時半までに掃除洗濯お昼の支度すべてこなして出かける準備をする。お気に入りの帽子をかぶり、里美にも帽子をかぶせてやる。娘は跳ね上がって喜んでいる。魔法使いのおじいさん会うの？と滴らずの声で聞く。うん、会うよ。お話の続き聞こうね、と答える。手をつないで公園に向かう足取りが軽い。公園で出会った不思議なおじいさんの名前をまだ聞いていなかったけれど、里美がいつの間にか魔法使いのおじいさんと呼ぶのをその人は愉快そうに受け入れている。公園の清掃しているおじいさんはだいたい11時ごろに仕事を終える。その頃を狙って私たちは出かけていった。ベンチに座ってお話の続きを聞く。そのお話は大人の私が聞いても十分にワクワクする内容だった。公園に住む魔法使いランコとブランの物語。日本の片隅の小さな町から始まって、物語は世界をどんどん広げていた。いじめっ子めっ子といじめられっ子られっ子が魔法使いの采配で仲良くなり、チームを作って人間に取り付く悪魔ヤルクネインと戦う。公園の清掃しているおじいさんもチームの束ね役で出てくる。実はこのおじいさんが魔法の国の王様なのだ。お話を聞いている間中、私たちは魔法使いと一緒に泣いたり笑ったり怒ったり空を飛んだりした。物語というものがこんなにも人を魅了するものだと初めて知った。里美がどのくらい理解しているかはわからないけれど、明らかに夢中だった。不思議なことに、お話を聞き始めてから乱暴しなくなった。心優しい魔法使いとめっことられっこおじいさん、彼女の心はいつもみんなと一緒にいるようだった。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Magic Wand of Tears の第2話をトモカさんに読んでいただきました。ありがとうございました。魔法使い出てきましたね。
出てきましたね。
すごく魅力的なおじいさんですけども ね、
素敵ですね。
ね、
優しい、
ね、素敵な男性ですけども、野岡さんはこの第2話で気になった箇所ってどんなところですか？
私ですか？もう、はい、あのおじいさんの朗朗とした声で、ね、教えてくれた、はいはい、お話で、
はい、
魔法使いにね、ランコとブランが出てくる
そうですね。
ね、めっことられっことかね。
そうです。
いじめられ、このお話が一番もう、あ、面白い、
聞きたいです ね、 ね、 このね、
続きが聞きたいと思って、
ね、悪魔やる気ないんですよ。
そうですよ、はい、でね、はい、多分さとみちゃんはまだね、はい、分からないと思うんですけど、
はい、
すっごく楽しそうに変わったっていうところが一番 グッときましたね。
そうですね、
乱暴しなくなって、最初に聞いた時に泣き止んだんですよ。ここってやっぱり子供なので、はい、まあ、動物的感覚で、それを感じたおじいさんの、
なんか語り口調だったりね、雰囲気だったり、
はい、ワンワン泣いて大声で泣いてた子が泣き止んだ。
そうですよね、
その出会いにやっぱり彼女も救われたし、
そう
なんです、一言では語り尽くせない、それは全部良かったですね。
おじいさんが魅力的で、
そう、っていうことですよね。これから何が起こるんだろうという
ワクワク感ですね。もうワクワク感、そうですね、もうワクワク感で、あの1話は、あの行き詰まってらっしゃる若いお母さんのお話で、まあ、共感はできますけども、ね、すごくあの
ちょっとどうなるんだろうって、
ね、あのどうしたらいいんだろうっていう思いでしたが、救世主が現れましたね。でこの声のかけ方、おじいさんのね、どうしたのお嬢ちゃんたち、
そこもお嬢ちゃんなんですよ、ね、この方にとっては
もうすごく素敵ですよ ね、 ね、だからもう甘えたくなっちゃいますよね、もう私はお母さんだからしっかりしなきゃって思ってたのに、
ね、
紳士から見ると、お嬢ちゃんなんだっていうところも、ああなんか、甘えてもいいんだって思わせてくれる原田マハさん、うまいなって思いますよね。そまだねお嬢ちゃんですよね、きっとね、若い、まあ、私たちからするとね、
多分ねこの方分かってるんですよ、どういうことか、なんとなくね、
なるほどなるほど、
声をかけてあげたのかなと思います、
でもねこの、女の子、このさとみちゃんでしたっけ、あの人に乱暴するとかっていうのをきっとお母様は心痛めてらっしゃいますよね。これからどうなるんだろうって、この子、ね、この子どんな子になるんだろうとかね、私はどうしていったらいいんだろうとか、うきっとねそんなことで悩んでらっしゃる方もたくさんいらっしゃるし、あの私は娘が、あの乱暴するとかっていうことはなかったんですが、どうしてこんなにバカなんだろうとい
やそんなことないです、
どうしたらいいんだ、いや未だにねそれは解決しておりませんがあのでもどうしたらいいんだろうっていうのは思って、
小さい頃なら、なおさら思いますよね、
思いましたからね、
この子は生きていけるのかなとか ね、
もうすごく不安だったことがよみがえって、でそこにこうやってお嬢ちゃんたちって何を泣いているのって、ね、声をかけてくれて、でものすごく面白そうなお話
ですよね、もう何が起こるんだと思いますよ ね、
こんなことってあるのかなって、しかもね
公園のベンチで、
はい、もうワクワクするようなところで今日は終了いたしましたけども ね、 でこの後あと3話で終了、
そうです
ね、なので
次回が最終回でございます、
いろんな展開が待っているということなのでね、
きっとハッピーエンドかな、
そうですハッピーエンド予告しちゃいましたね、
なりたいなという願望ですね、
でもそうですよね、あのこの展開で悲しい結末はないのできっとね、リスナーの皆さんもちょっと安心して、
ね、
はい、聞いていただけたかなと思いますので、はい、またね、3話目のリスナーの皆さんも楽しみにしていただけたらと思います、はい、今日はともかさんに魔法使いの涙の2話を読んでいただきました、ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ魔法使いに、ね、なったらという話もしましたけれども、はい、まあ、私たちはね、はい、あの素敵なお話を皆さんにお届けできる魔法使いになりたいですね。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
say they can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.